7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa, kochirawa, Indonesia の声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。国際赤十字委員会 ICRC と協力して、インドネシア外務省の研究と政策開発室長 PPPKの多国間研究開発センターは2018年9月5日水曜日、ジャカルタで現代戦に関する地域回帰、グローバルトレンドと人道的課題を開催しました。会議は北大西洋条約機構 NATO やさまざまな研究センターや地域の学術機関などさまざまな国際機関からの代表者を招待しました。レトマルスリー外相は、会議の目的は世界の平和を実現するための新たな課題への解決策を見出すことだと語りました。新たな課題は技術の開発、つまりサイバー攻撃から生じます。この種の攻撃は従来の戦勝とは異なる濃度や特別な取り扱いを必要とすると考えられています。
sekarang kita tahu bahwa ada tantangan baru。
現在我々は新しい挑戦があることを知っています。またより多くの技術を利用した異なるタイプの戦いもあります。これは一つの濃度を必要とします。どのような種類の紛争でも、どのような種類の戦勝でも、犠牲者は常に人間です。そしてこの人間は ICRC の注意の中心であり、もちろんインドネシアの外交政策にとっても重要です。したがって私たちは ICRC と協力して新しい課題を議論するこの地域会議を開催します。一方、外務省 BPPKのシスフォプラモノ会長は、この議論の本質は広い範囲での議論だと語りました。したがって全ての参加者は軍事目的または戦争のための技術の使用に関連する政策の策定において後に考慮されるように関連機関にインプットを提供することが 期待されています。シスボ・ブラモの会長によると、あらゆる選挙において技術的な飛躍があり、議論はますます高度になっていく技術による被害を最小限に抑えることを目的としているということです。それでは次のニュースです。近い将来、インドネシアは2018年国際仲介基金 IMF 世界銀行の年次総会のホストになります。この会議には189カ国から1万5000人の代表者が出席し、インドネシア経済に多大な経済的影響を与えるでしょう。2018年9月5日水曜日、ジャカルタでの記者会見で、インドネシア銀行の世界銀行と IMF の年次初回特別部長ピーター・ジャコブ氏は、2018年 IMF 世界銀行の年次総会は、観光部門を通じてインドネシア経済を支援するために利用することができ、それは特に外貨の供給を増やし、全国に広がるさまざまな観光地への観光客の増加を促進すると語りました。私たちは年次総会が観光のブームを起こし、将来的に加速することを願っています。私たちがこの勢いを適切に利用すれば、目標の1700万、将来には2000万が達成されるでしょう。ですから、人々はバリに来るだけでなく、バニュワンギ、ラブアン・バジョ、マンダリカ、トバコ、ボロブドゥルに行きます。多くの人々が訪れる、多くの観光地を見るので、これは本当に良いタイミングです。我々はこのタイミングを利用したいです。観光は経済を助けるために、特に外貨の供給を増やすための迅速な勝利です。ピーター・ジャコブ氏は、観光部門の潜在利益を最大限に引き起こすことは、2018年の第2四半期までの経営収支赤字が国内総生産 GDP の 3% または8億ドルに達していることを考慮すると重要だと述べました。国家開発計画庁は、以前バリでの2018年IMF 世界銀行年次初回参加者の支出の直接的な影響を予測しています。このイベントの参加者の総支出は9435億ルピアに達すると推定されています。メキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの5カ国は、マッカサルのハサヌディン大学で第3回ミッキータワーキャンパスに行くと題したトークショーの中に盛り込まれた国家間の協力の機会について議論しました。ミッキータは非正式なパートナーシップを発展させる国のグループである。メキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの略語です。外務省の開発経済と環境のディレクタームクシン・シハブ氏は水曜日マーカサルで、 Indonesia の議長の下で、ミクタは、ミクタ総国の何百人もの新興事業者を集めたスタートアップフェスティバルを開催するなど、5つの加盟国におけるデジタル経済の発展を奨励したいと語りました。外務省はまた、ミクタはキャンパスに行くのプログラムを若者と学生にミクタを紹介し、普及させるために作りました。それでは最後のニュースです。ロシア政府は8月18日から9月2日まで、ジャカルタとパレンバンで開催された世界で2番目に大きなスポーツイベントである2018年アジア大会の祭典を開催したインドネシアの成功を称賛しました。在インドネシアロシア大使リュドミラ・フォルビエファは水曜日ジャカルタのロシア大使公邸での記者会見で、アジア大会の成功を祝福し、この成果は来たる東京オリンピックのためになることを願いました。フォルビエファ大使は第18回アジア大会の開会式と投開式を含む多くの試合がロシアが当時その建設を助けた国の一つであった文化のスタジアムで開催されたことを誇りに思うと伝えました。フォルビエファ大使はこの成果を見て、インドネシアが2032年夏季オリンピックの保守と国として指名されることを望むと強調しました。アジア大会の成功を祝福したほかに、ジョコ・ウィドド大統領に信任状を渡したフォルビエファ大使は8月6日から5日までモスクワで行われた2018年インドネシアフェスティバルの開催を観察しました。これでニュースを終わります。円田がお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今日のコメントのタイトルはルピア弱体化を克服する努力です。ドルに対するルピアの為替レートは水曜日に引き続き弱含みとなりました。1アメリカドルあたりの銀行間貿易平均は1万4900ルピア以上です。ルピアだけではなく為替レートの弱さも経験していることに注意しています。他の途上国の一部の通貨もまたは弱さを経験しました。インドの通貨は 10% 強、ブラジルは約 20%、 トルコ、アルゼンチンは 40% 以上に達しました。ルピアの 9.24% の弱体化は他の途上国よりも依然として略ですが、ルピアの為替レートは東南アジア諸国の通貨よりも低迷しています。フィリピンペソは 6.99% に下がり、マレーシアリンギは 2.23% に達し、シンガポールドルは 2.96 に達しました。ルピアの為替レートの弱体化は国内外の否定的な感情の影響を受けました。連邦準備制度理事会の金利上昇、中米間の貿易戦争、トルコとアルゼンチンの危機など、外部からの否定的な感情します。国からの否定的な感情は大規模な輸入企業と 経常収支赤字のための外国為替購入を含まれます。この赤字は国内総生産に対して 3% に達し、外貨準備が赤字を補うために腐敗し続けていたため、都市化の感情に影響を与えました。政府と銀行のインドネシアはルピアの換価焼却を減らすために協力しました。インドネシア銀行は為替市場と政府証券市場の双方で介入量を増やすために、引き続き市場に参入しています。ペリワル城銀行知事はルピアの弱体化は基本的価値を反映していないため自然ではないと認めました。ペリは火曜日にルピアの為替レートが1ドルは14,900ルピアに低下したことは正常ではなく発生してはならないと強調しました。それはルピアを弱体化させるとき的行為があることを意味するのだろうか。これを克服するために政府は泥水ですることを試みるときかに厳格な制裁を課すと脅しています。スリモリアニ・インダワティ財務大臣とダルミンナ・スティオン大臣はルピアを今上げている時かが実際にいることを指摘し、外国為替投機機関に対する政府の脅威を示しました。したがって政府はこの条件を利用しようとしない時かを防止し行動しなければなりません。政府と銀行インドネシアと金融当局は投機金の要望と解消のために協力しなければなりません。今日のコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にビオグラードで行われた第1回に非同盟移動サミットが終了したについてです。最初のハイレベルのアライメントムーブメントミーティングは1961年9月1日から6日にかけてベガードで開催されました。州の会議は共通の政治原則を作り出しました。政治的原則は軍事同盟のメンバーではなく、すべての形と兆候で植民地主義を排除することを目指す平和な共存に基づく政治です。この会議は1955年のバンドンでのアジアフリカ会議と継続とみなされました。この会議にはアジア4カ国、アフリカ9カ国、ユーロ圏1カ国、ユーゴスラビア1カ国、キューバ6カ国、アラブ諸国6カ国の25カ国が参加しました。この会議の原動力はヨシップ・ブラツ・ティト大統領でした。会議ではまた、人種差別進歩と発展、軍縮のための援助も議論されました。次にプリンセス・ダイアナの葬儀についてです。ダイアナ妃の葬式が1997年9月6日に行われました。この儀式は、フランスのパリのポンドウアルマトンネル事故が起き悲惨な死後6日に行われました。世界で約25億人の人々がダイアナ妃の葬儀を直接またはテレビ番組を通じて目撃しました。葬儀のハイライトはロンドンのウェストミンスター寺院で開催されました。当時ダイアナ妃の棺は王室の旗で覆われ、ウェルズガードの舞台から8人の将校が運んでいました。プリンセス・オブ・ウェルズと名付けられた王女は大きなスペンサー家のふるさとでアート公園のド・オファーレ駅に作られた湖に囲まれた島に埋められています。最後にフルーツガーデンの捜査についてです。捜査オチャードはデール・ EZZOR、シリア北部の漁研究センターでのイスラエルの空爆しました。この攻撃は報道によると、攻撃はイスラエル空軍69飛行隊または IAF で行われた2007年9月 6日に実施しました。CNN は攻撃がヒズボラの武装勢力を標的にされたことを報告しました。9月13日にワシントンポスト紙は、美国とイスラエルの諜報が北朝鮮の助けを借りて構築されたシリアの核施設についての情報を持っていたと述べました。サンデータイムズによると、対象は北朝鮮からの核物質の保管です。北朝鮮のセメント船は、3日前にシリアにロッキングし、戦画核デバイスを運んで告発されました。北朝鮮はめったに国際的なイベントに反応していないが、北朝鮮自体はこれらの攻撃を非難しました。一方、新聞ザ・オブザーバーは、この捜査はイランの核施設への攻撃のための裁判で、イスラエル空軍は彼の軍がレバノン侵攻に屈辱をにもかかわらず、まだ非常に強力であることをイランとシリアを思い出させることを目指していると述べました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は東カリマンタン州は200区の環境村を目標とすることについてお伝えします。東カリマンタン州の各地区都市は少なくとも10の地区都市から200の環境村プログラムできるように2030年までに20の環境村プログラムを形成することを目標としています。これは9月2日日曜日、サマリンダで東カリマンタン州の環境局ヌルシキッ局長が語ったものです。ヌルシキッ局長は、環境村プログラムは環境林業省が開発したプログラムで、現地での活動を実行する際に全員が参加するよう促しています。彼は、現地での活動は気候変動の影響に対する回復力を高め、温室効果ガスの排出を削減するためであると述べました。現地での活動は各地域の状況に関連しています。例えば、植樹、薬用植物の生長、有機性廃棄物と非有機廃棄物などのための分別用ゴミ箱の生長などです。ヌルシキッ局長は、政府は環境村プログラムを実施する各村で継続的に気候変動への適応と調和の取り組みを実施している地域社会に賞を授与すると明らかにしました。彼は2018年まで東カリマンタン州に広がる841の村のうち、環境村と名付けられ村はまだ一つもないと述べました。ヌルシキッ局長はまた、最近データによれば、2018年には環境村プログラムに参加する村が4つあったが、初期人数を中華したのはバリパパン市内のマンガルヒジャオ、テリティプルシナル、 mandala pertiwi no Mitsuo no Mura dake deshita. Kare wa 2012 nen irai chuo seifu ga suishin shite iru kankyo mura programu wa higashi Kalimantan shu de 2018 nen 4 月17日に西区対地区で住んだわる宣言が実施されたことで許可されたと説明しました。東カリマンタン州地区都市の環境局長会議の宣言では、各地区都市で少なくとも20の環境村のネットワークの確立と環境村中繰りに合意しました。ヌルシキッ局長によると、環境村は人々の豊かな生活に経済的影響を与え、地域の収入を増加させ、その結果地区投資がそれを促進するために競い合うようになるということです。環境村プログラムを成功させるために、数日前東カリマンタン州が環境村プログラムの目標の達成を加速できるようにワークショップを開催しました。このワークショップでグローバルクリーン成長研究所のエム・ファッリー氏は、環境村プログラムはその実施が村落収支予算に含まれている村落予算からの支援を得ることができるようにするため、農村のための中期開発計画に組み込むことを提案しました。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州のクルクバイジーの伝統をご紹介します。リスナーの皆さん、このクルクバイジーの伝統は、古代からタボン村の人々の文化的伝統です。クルクバイジーの伝統は、バイジーの水源の中心に貯蔵された瓶を提示し、交換します。ソースセンターは、ソースに含まれる洞窟内にあります。毎年、バイジーの水源の中の瓶が、この式で置き換えられます。これは、バイジーの水源が清潔に保たれるように行われます。リスナーの皆さん、ビジの水源は地元の人々の必要な水源です。この水は飲み物、灌溉水田とタウン公園の水源です。それで水源の清潔さは維持されなければなりません。特に換気には、ビジの水源の持続可能性が非常に重要です。クルクバイジー式典は水源の保全に加え、ガウィック政府の文化観光のアイコンです。この伝統的な儀式を目撃するために、多くの観光客がトンツリスムパークに来ます。リスナーの皆さん、クルクバイジー式典はイスラム教の上日付計算に基づいて、クリボン毎週火曜日に開催されます。この式典は米中の源の中の汚れの空想や掃除から始まります。タウンの村のすべての男性が水源に来て、去年プールを汚染したゴミや歯を集めました。清掃作業の間、米中の水源にいた男性たちは踊り、ドラミプーと伴ってお互いに枝を打つ伝統を披露しました。 Risuna no minasang otogayo uchi makasu to yudento o mamotta nochi moto no senta no naka ni irete irekaete shikitan no suzukemashita. Suigen no mizu sashi to torikaeru kenri o matte iru hito wa eyan ludro joyo no shison desu. Eyan ludro joyo wa meiso chuu ni becho no minamoto de sugata o keshite to shinjirarete iru mura no choro desu. Shikitan wa bento no minamoto ni suiden no ki o sosogi 東から西への供給源を渡すことで続けられました。その後、式典は住民に提供されたグルガンラナンとグルガンワドの祝福と一緒に、救いと食事で閉じられました。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はヌサンタラカイオアプリケーションについてお伝えします。インドネシアは海域が総国土面積の3分の2に達する海洋国家であり、海洋の潜在的な可能性に非常に恵まれています。インドネシアには様々な種類の海洋生物が存在し、海洋の豊かさは人々の豊かな暮らしのために活用される商品となります。この豊かさを活用するための一つの方法が、インドネシアの漁師にスマートフォンアプリケーション、すなわちヌサンタラカイオアプリケーションの使用など最近の技術を提供することです。漁師の生活習性を向上させることに加えて、このアプリケーションは漁師の仕事の安全を助けることも目的としています。リスナーの皆さん、ヌサンタラカイオアプリケーションは最近 XL アクシアタと協力して、海洋水産省の海洋観測研究所海洋水産研究と人材庁によって開始されました。海洋観測研究所イニョマン・ラディアルタ総長は、このアプリケーションは漁師が海に行く時の安全警告を提供します。ヌサンタラ海洋アプリケーションは気象学、気候学および地球物理学的機関からの波の方向および高さに関する情報を提供します。漁に出発する前に、漁師は風向、風速、気象条件など水位上のすべての気象情報にアクセスすることもできます。この情報に基づいて、アプリケーションは海に行くことが安全か危険かをアドバイスすることができます。イニョマン・ラディアルタ総長は、漁師の生産性を向上させるために、このアプリケーションはまた漁師が魚を捕まえる地点に行くために使用される燃料の量を計算することを可能にします。さらに、漁師は湾内の魚の価格に関連するリアルタイムの情報も得ることができます。 リスナーの皆さん、 XL アクシアタの社内のアプリケーションは海洋観測と研究所の公式リアルタイム海洋データを使用しているため、このアプリケーションでは魚の場所の正確さを最大 50% まで達成することができます。つまりマップされた場所に魚がいる可能性が 50% あります。季節が良い場合は 70% に達することができます。この魚を得る可能性を高めることは、確かに伝統的な養殖の生産性を高めるでしょう。このアプリケーションを利用するには、漁師はプレイストアを通じてアプリケーションを直接ダウンロードすることができます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手クリシェをご紹介します。それでは皆さん、まずはヒップヒップラを聞いてください。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのはヒップヒップフラでした。クリッシュは素晴らしいボーカルを持っている歌手として知られています。彼は若い時から音楽に興味がありました。同年ソロシンガーとしてのキャリアは、1977年に始まり、最初のアルバムチューランパミサを発表しました。リスナーの皆さん、次の曲です。クリッシュのカラーサンソリアテンガラムを聴いてください。
Jalan berliku, tak menempuh cobaan, penawar rindu kasih pujaan. Menempuh cobaan, surya tenggelam.
Risuna no minasan, ima o kiki itadaita no wa kala san surya tenggelam deshita. Kono uta wa motto mo seiko shita kyoku no hitotsu desu. この歌はインドネシア初代の大統領スカルノの息子ゴロフスカノプトラによって作られました。この歌はスムーズにいかない2つの重大のラブストーリーの話をしています。リスナーの皆さん、次にクリッシュのガリダンラッナを聞いてください。今お聴きいただいたのはガリダンラッナでした。この歌は1989年にリリースされました。この歌はグロスカノプトラによって作成されました。ガリダンラッナはギタチンタダリ SMA 映画のサウンドトラックです。この歌はガリダンラッナまたはガリとラッナの 二人の恋人が愛を救っていることを伝えています。それでは皆さん、最後にクリシェのカラチンタマゴダを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィンドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。